栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学遺伝子治療研究センターセンター長でいらっしゃいます大森司先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、自治医科大学の大森と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今週は血友病についてのお話です。なんか昔映画かドラマで見た記憶があります。
そうですね、ロシアのアナスタシアっていう多分映画かもしれませんね。ロシア皇帝の、ビクトリア女王の子孫で、それでそれがロシア皇帝ですね、最後のロシア帝国の王様が血友病だったというのは非常に有名なお話ですね。確かアナスタシアという映画になってたかと思います。
改めてなんですが、この血友病、血の友の病気と書きますが、どんな病気なんでしょうか？
はい、あまりこう馴染みがない病気かもしれませんけども、血液が止まりにくくなる病気です。遺伝性の病気なんですが、怪我をした時や手術の後に普通の人なら少しの出血で止まるところがなかなか止まらなかったり、関節や筋肉のなど目に見えないところで出血してしまうこともあります。血友病は生まれつき血液を固める凝固因子というタンパク質が血液の中に足りないことが原因です。
怖い病気ですよね。はい、この血友病の原因や症状について教えていただけますか？
はい、血友病には主に2つのタイプがあります。凝固因子には様々な種類があるんですが、血友病 A というのが第8因子というものが足りないタイプ、血友病 B というのが第9因子が足りないタイプです。これらの遺伝子に生まれつき変化があることで、肝臓で凝固因子のタンパク質、凝固因子がうまく作られなくなってしまいます。そのため血液が固まるスピードが極端に遅くなっておりまして、先ほど申し上げた通り関節や筋肉内で出血を起こすことがあります。特に膝、肘、足首などの関節に繰り返し出血をいたしますと、関節が腫れて動かしにくくなり、最終的には関節が関節障害という形で歩いたりするのが不自由になってしまうということもあります。
血友病の検査や診断についてはいかがでしょうか？
血友病の診断ですけども、血液検査ですることが可能です。凝固因子の働きを調べることで診断ができます。一般的な基準値よりも凝固因子の働きが 40% 未満で血友病というふうに診断します。最近ではどの遺伝子に変化があるのか、どのような変化があるかというのを詳しく調べる遺伝子の解析というのも行われているんですが、現段階ではまだ一般診療としては行われておりません。また血友病患者さんは基本的には男性に発生します。これは第8因子や第9因子というものが X 染色体というところに存在しているからです。女性は X 染色体を2つ持っているので、1つの X 染色体に例えば傷がついていたとしても、もう1つが補うために出血の症状が出にくいというふうに言われているわけです。
血友病の治療はどのように行うのでしょうか？
はい、これまでの治療というものは、血液の中に凝固因子が足りないので、その凝固因子を補うために輸血を行っていました。ただ輸血というのは、凝固因子を補うには非常に大量の輸血が必要ということになっています。そのために昔は、凝固因子をですね、濃縮して患者さんに投与するということが行われていたわけでありますけども、この濃縮して凝固因子を用いると複数の方から血液をいただくということが必要になってきます。欧米から輸入したその血液の製剤の中に C 型肝炎とか HIV、エイズの原因となるウイルスというものが混入していまして、多くの方がですね、薬害の HIV、また C 型肝炎を引き起こしてしまいました。これがいわゆる薬害 HIV 訴訟ということに結びついたわけでありますけども、現在はこういった凝固因子は細胞から作ることができます。ですから血液を使わないでも感染症の危険性がなく、そういうふうな治療法がですね、できるようになってきたということになります。すでにですね、あとは遺伝子治療、先週もご紹介いたしましたけども、遺伝子治療もこの血友病のですね、良い標的疾患というふうにされています。肝臓で作られる凝固因子をウイルスベクターで届けることによって、長期的に血友病の凝固因子を補うことが可能になっています。 1回の治療で数年効果が持続することが期待されておりまして、すでに欧米では血友病 A、血友病 B ともに遺伝子治療薬が承認されています。日本でも欧米の薬ではありますけれども、臨床試験が始まり、私たちの研究センターではより安全性の高くて効果の高いですね、遺伝子治療薬というのを目指して国内での開発をしているところです。
医療はどんどん進化していってるんですね。はい。さあ、その遺伝子にまつわるこの病気ですが、この血友病についてのお話を聞けるセミナー、市民公開講座があります。教えていただいてもよろしいですか？
はい。11月24日、宇都宮駅直結のライトキューブ宇都宮で、自治医科大学遺伝子治療研究センター市民公開講座を開催します。実際に遺伝子治療を受けた患者さんやご家族のお話、そして最新の研究成果を一般の方にも分かりやすく紹介する予定です。血友病をはじめとする病気、遺伝の病気について正しい理解を深めていただける機会になればと思っています。参加は無料ですので、ぜひ多くの方にお越しいただければ幸いです。
今回2回目ということで、私も参加させていただきました。去年本当に大変勉強になって、多くの方に聞いてほしいなというふうに思います。
はい。
こちらは対面で、まあ、イベント会場にお越しいただく方法と、ハイブリッドでオンラインでも参加できるんですよね。
はい、そうです。ぜひですね、自治医科大学遺伝子治療研究センターと調べていただきますと、そのウェブですね、オンラインでもご視聴できるようにしておりますので、ぜひ多くの方にご視聴いただければと思っています。
ぜひたくさんのご参加お待ちしております。今週は自治医科大学遺伝子治療研究センターセンター長でいらっしゃいます大森司先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。